だから僕が今日なぜ鈴木さんを呼んだかっていうと、やっぱりこう戦後すぐに生まれて、やっぱり高度経済成長期も知ってらして、50年そしてここまあ20年とかっていう東京がどんどん変わる節目を全部体験している世代なので、これ絶対面白いだろうなと思ってもうお呼びした。で最初にだから日吉から中延に行った後って大崎にも一時期お住まいになってるんですね。
そうなんですけどね、大崎にも、うん、だから似て、あの大崎とかね、うん、中延とかね、はい、戸越銀座とかね、はい、戸越公園、はい、これ全部ね歩いて5分圏内なんですよ。
そうなんですよ、ここやたら溜まってるなと思って、
そう、うんうん、僕慶応っていうとこ行ったんですけれど、はい、そしたらね、はい、ね、慶応って1、2年生はね、うん、基本はね日吉でしょ、
はい、
ところが、うん、3年生から
三田
でしょ、うん、真ん中がそこなんですよ。
あ、なるほど。
だから理由はそれだけ。まあ僕は文学部だったんでね、1年生でね、うん、もうすぐね三田行かなきゃいけなくて、
うん
うん、これで今のそういうことが起きたわけですよ。
なるほど、
そうなんです。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は昨年12月9日に高島屋資料館東京にて開催された高島屋投信開発都市文化賞トークシリーズ都市の中のアニメをテーマに行われた特別講演会の模様をお送りします。作品を生み出す場所と場所が生み出す作品の間を横貫しながら都市と想像力の交差を読み解きます。出演は写真家評論家の大山健さん、そして鈴木さんです。まずはこんなお話から。
あと渋谷にも住んでらっしゃいました、
ね、そう、渋谷長かったですね。
渋谷のどこら辺だったんですか。
渋谷のね、青山学院の真ん前。
あ、そっち側なんですね。
だからお昼はね、お昼のご飯はね全部青山学院大学の学食、はいはい、
学食
困ったんですよね、はいはい、いろんなのが寄ってきてね、うん、すいません先輩この教室が分かんないんですけれどって言われて
先輩だと思われて
る。そう学生時代ね、はい、まあ最初は1年間暮らしたけど、その後ね大体半年ごとなんですよ。それであっち行ったりこっち行ったり、でもそれが結構楽しかった。そうです。
名古屋ってでも歩いて楽しいですか。
面白いよ。
どこら辺歩いていいか、まあ堺とかすごい楽しい、堺とかすごい楽しいなと思うんですけど。
堺なんか面白くないです
か。そうですか。
それは僕がね、はい、行った学校がね、はい、東区っていうところで、
うん、
そうするとそこにね中学高校ね、うん、仏教校だったんだけれど、
う
ん、でそれは町のね名前はね車道、違うか、
あ、車道、
あ
で車道いいですよね。
ね、
車道楽しい、
街並みが良かったん
ですよ。あ、いい、分かる分かる車道楽しいですよね。
だからあの辺りはねよく歩いたんですよ、はい、でうちの袋もそこで生まれて
る
んですよ。
なるほど。
え、名古屋そんなに知ってんだ。
車道はだって面白いですよ。いや、僕は街並みに興味があるので。
ああ、そうか、うん、街並みって何なんですか。
やっぱり道だと思いますよ。
道
の作りだと思います。うん、だから僕は名古屋すごいいいとは思うんですけど、その合理的な都市計画的には、道が残ってることにグッとくるタイプなんですよ。
え、
僕ずっと建築、あの工場とか団地とか、まあ、この建築とか土木構造物ずっと取っている人間で、特にその古い工場とか古い団地取ってると古いもの好きだと思われて、こう有名建築が建て替えにやると反対運動とかよく起こるので、よく誘われるんですよ、
はい、
そうだがって思って。 あれって、
引きなるのはなくなりますよ。
引きなりなくなるのはなくなる、いやそうなんですけど、引きなりであれなんですけど、あの反対運動って、
あの反対運動
要するに建て替えをするな、建て替え、この建築は重要だ、建て替えをせずにちゃんとこうに残して活用すべきだっていう運動って、まあ昨今特に SNS 普及以降いろんな人を巻き込んでこう怒るんですけど、
やってんだ、
怒ってるんですよ。
無理です、無駄ですよね。だからね、
はいはい、
まあ、それはあの何を指してるのか分かんないけれど、はい、コンクリなら石造りならさることながら、
うん、
やっぱり日本っていうのはやっぱり木でしょ。
違います。 もっとモダニズムの建築のことです。
あと
要するに丹下健三とかそういうあの今香川とかもこう大問題になってるんですが、うん、まあ、そういうものですね。で僕も残ってほしいなとは思いつつ思うのは、あの反対運動って建て替えの話が起こってから起こるんですよね、当然のことながら、うん、遅いんですよね。
何が？
要するにあれって妻に別れようって言われてから生活態度をちゃんとするみたいなもんで、そもそも別れ話が起こらないようにするのが本当の建築を保存することだと思っていて、
それはどうかな。
おい、だど
あのね、僕ね、はい、あの難しいこと言うつもりはなくて、はい、あの日本人ってのはどういう特徴があるんだろうって、うん、そういうことをね研究した人の本読むの好きだった
ん
です、
うんうん、
でそれで言うと、はい、まあ、僕が一番好きだった一人がね、はい、加藤周一って方で、
はいはい、
そうこの人はね、はい、日本文化における時間と空間っていうのを書いて、はい、日本人の特徴っていうのをあらわにしたんですよ、うん、そうその中で彼が一番強調したこと、うん、日本人は常に今ここであるって、はいはい、これですよね、
はい、それそうです、本当にそう思います。
今ここでしょ、
はい、そうです、
ね、だからですよ。
いや、
わかるでしょ。
そうですけど今ここだけでは
だからそんなね、そんなね古い話をそんな、はい、今ここだけでいいんですよ。それで何がいいじゃないの。
今 だけど今ここだけでは日本人はやっていけないで、今ここと同時にそれと反する何かを持ってるから今ここが持続できるはずで、これどっちにどう何を振り分けるかの話だと僕は思うんですよね。
どうかな。
ダメか、難しい。僕は建築が残ってることより道がそこにそのままあることの方が風景と街並みに対する影響が大きくて、そこをもうちょっと評価すべきなんじゃないかってずっと思ってるんですね。だからその街がこの街並みであって、どうなぜこの街並みがいい街並みなのかっていうのは道がずっとそこにあるからだと僕は思ってるんですよ。名古屋 の都市計画がガッとできたあれも大好きです。あれ理想だと思うし、あれすごいいいと思うんだけど、
だけど僕はその同じ理由によってね、うん、名古屋を後にしたんですよ。やっぱりこの街つまんねえなと思って、で東京行ってみたら路地だらけでしょ、はい、そっちの方が面白いと思ったんですよ、
はい、あ、やっぱりそこはそうなんですね。
そう、あ、だから東京中歩きまくったんですよ僕、
う
ん、
あ、だからまあこう恵比寿がこう変わっていっちゃうのに、まあ、ちょっと
色々思うところがある。もうだって辛かったですよ、うん、だって本当にね、うん、今ユニクロさんっていうのがものすごいでかいのがね、
はい、
あの駅の真ん前にあるんだけれど、その元を覚えてるわけですよ。そうするとね、うん、あの大きさ全く変わんない。でもそのユニクロさんの元は何かって言ったら、ついこの名前では、はい、あの何したっけ、あのアウトドアの、
ま、モンベル
ね、うんうん、その前はじゃあ何だったのか、答え、
はい、
仏壇屋だったんですよ。巨大な仏壇屋ね、うん、なんとなくね覗くの好きだった、
うん、わかります。
死んだらここ行くのかなって、うん、で僕まあついだから言っちゃうとね、
はい、
東京中のお寺をね回るのは趣味なんですよ。
あ、そうですか。
あの琴戸通り沿いにね、あの今すごい外国の人に人気があって、うん、なんとかっていう喫茶店があるんですよね、うん、でそこ割と好きでよくたまに行くんですよ、
はい、
そしたらねちょうど1年ぐらい前かな、そこでお茶飲もうと思って、
うん
ね、いつものように久しぶりに行ってみたらやっぱり外人さんだらけで、はい、そしたらある男の人がね、はい、近寄ってきたんですよ、
うん、
鈴木さんって、
お
13年前って言い出したんですよ。
お
13年前ね、
はい、
僕は鈴木さんにね相談したものなんですって。
お
え何よって、実はって、僕の家は代々ねお寺ですって、
お
これで僕は当時音楽が好きでね、その道に進もうと思ってて、おそんな時ふとね、あの鈴木さんとばったり巡り合って、うん、俺でね、あの問われるがままに喋っててね、うん、俺でそのお寺をね捨てて僕は音楽の道に行こうと思ってるって話をした時に、
うん、
なんと僕はね、
うん、
やめなさいって、お寺を守るべきだって言っちゃったらしいんですよ。
覚えてない。
僕覚えてなかったんです。
人の人生を左右しても覚えてない、
そういうもんでしょう。だって
そういうもんなんですよね。
当たり前じゃない。
そうなんだよな。
で、
はい、
まあ喋ってたら、
はい、
いやここでね13年ぶりに鈴木さんにお目にかかるっていうのもね、うん、なんかの縁ですって言って、俺でね音楽はどうしたのって言ったら、もうやめましたって言って、俺でねところでこの近いのって言ったら近いって言うんですよ。俺でねそのお寺まで歩いてったんです。いいお寺だったんですよ。
ああ、よかったですね。
ね、いいお寺じゃないって言ったら、鈴木さんに感謝してます。
お
でその後、
はい、
別れる時になったらね、僕多分っていうかどうしたのって言った、うん、 再びね13年後鈴木さんに会うような気がするって、
お
って気持ち悪いねって言っ
ていやいい話じゃないですか。
いやすごい良かったんです。
去年ということはまだあと12年後に、
そう、そうだからまた会いたいと思ってるんですけどね。
あ、いいですね。
あのお寺良かった。恵比寿は丸50年
あ、文字通りだからもう腰を落ち着けたわけですね。
腰に、
ね、
飽きたんですよねなんでそれまで8カ所ぐらい行ってんだもん。
で当時はおそらく、アニメージュの編集部が新橋にあってで、まあ、なんとなく新橋に引っ張られてる感じなのかなと思ったんだけど、ここら辺でも学生時代だから関係ないわけですよね。
関係ない、一切関係ないです、
でも恵比寿、なんで恵比寿だったんですか。それで言うと
僕ね、
これこそ新橋と朝鮮遠征のワンダガジャッカル、
それをね話したかったん、はい、それをね、
それが聞きたかった。
僕がなんで恵比寿に暮らしたか、
はい、
ね、うん、まあ結婚もしたじゃないですか。でまあ1年も経ったと、で僕ね、その時にね、かみさんとね、問いかけをしたんですよ、どこに住むって言って、でね、こう言ったんです、一番立派なサラリーマンっていうのはね、多分月給泥棒だって。でそのね、やりたい気持ちがあるって。
なるほど。
でそれをやるんだったら、僕が提案したのはね、鎌倉に暮らしたいって
。ほう。
で鎌倉好きだったんですよ。東京来てすぐ鎌倉ばっかり行ってたから。
へ
ー。でもし、はい、働くんなら、恵比寿かなって、で行ったんですよ。そしたらさりげあっけなくね、働いたらって言われて
まあそうでしょうね
いや僕ね、働くよりね、働かない方が難しいだと思ったんですよ。働かないで給料もらうっていうのはね、これやってみれば分かるけどなかなか大変ですよ。
いやまあ辛いでしょうね。
辛いっていうのか、まあ奥は深いと思うんだけれど、やってみたかったけど残念ながらそれはね、チャレンジできなかった。
いやいや想像できないですね、いろんなエピソードから聞くと。
なんで
鈴木さんが給料泥棒の鈴木さんってちょっと想像しづらい。
だってね、給料泥棒ってできます。
いやできないと思いますけど。
これね、辛いと思います。相当の、ね、才能がないとできない。
あ、
だって単に働くだけだったら楽だもんね。
まあそう、時代によるんでしょうね。今難しいでしょうね。
いや今だってそういうことをもしやってる人がいたら僕は尊敬しますね。
まあいないことはないんだろうな。なるほど、面白い。にしてもそれは鎌倉か恵比寿かっていうので恵比寿になった理由だけど、そもそもなぜ恵比寿が選択肢に出てきたかはどうしなんですか。そこで
それはね、まあ2つあるんだけど、1つ、僕の大学時代のね、一番最初に友達になったやつがね、恵比寿に暮らしてたんですよ。それでね、町に馴染みがあった。
あ、よく行ってらした。
寂しい町でしたけどねでもそれが好きだった。それが一つと、まあ会社が新橋でしょ、そうね、すぐ行けるんですよ、ですね。まあ、それが理由ですかね。
当時だからすでにもう、中央線沿線と新橋を行き来する生活。
いやいやいや、そこ行くね、だってずいぶんそれから時間かかる。
もっと、あ、じゃあ結果的にそう
ですね。まさかね、中央線沿線とね、それやるなんて思いもしなかった。だからあなたがさりげなく言ったね、なぜジブリは、今の、中央線沿線、そこら辺をね、関係あるんだみたいなことをおっしゃったけれど、これ実に簡単なんですよね。アニメーションの会社ってね、いろんな部門の仕事をやる人が、もうみんな中央線沿線に暮らしてたんですよ。それが原因、もうそれだけです。だから一番最初僕なんかは今のね、なんだっけ、吉祥寺、ここで探したんですよね。
あー、なるほど。
で探す時にね、ちょうどね、ジブリをちゃんと作ろうってやったんですけれど、吉祥寺で、これでね、あの時はね、僕と高畑勲、それとね、もう一人原さんっていうのがいて、この3人でね、不動産回りましたね、こうやって。
もう吉祥寺って決めてらっしゃったんです
か。決めてたんですよ。多分宮崎駿が喜ぶだろうと。あれ大好きだったんですよ、
吉祥寺が。
というのか中央線沿線が。
あ、
だから本当はね、高円寺とかそっちだったんだろうけれど、当時高かったんでね。ほんで吉祥寺行くとちょっと安かったんですよね。そんな時代。で僕はね、まあ、どこ行っても断られるんですよ。でついでに思い出しちゃったから言いますね、
はい、ぜひ。
なんで断られるのかなって、ふっとね、見たんですよ、こうやって僕を含め、
はい、
ね、さっきの原さん、それから高畑勲、高畑勲がいつもね、汚いジャンパー着てるんですよ
ああ
僕ね、高畑さんね、 大体値踏みされてるの知ってますかって、
まあ、なるほど
不動産屋行くとね、なるほど上からこうやって下見てね、高橋さんのことばっか見てますよって、あそしたら高橋さんがね、うん、だって鈴木さんと大して変わんないだろうとなんか言い出してそんなことありましたね。今懐かしい、急に思い出しちゃった。
いや、いい話です
ね。でね、そういった次の日にね、うん、高橋さんがね、はい、珍しく
ピシッと
ジャケットを着てきたんですよ。でジャケットを着てきたら、はい、一発で決まった。やっぱり服装って大事ですね。じゃあジブリはね、うん、なぜ東公園にあるかって、はいはいはい、なぜだか知ってます？
まず一つは朝鮮戦だからですよね、もちろん、まあ、そこは前提条件です
よね。関係ないですよ。
え、関係ないことはないと思うんですけど。で、なんですか？
とある日ね、はい、宮崎駿が僕にね、はい、鈴木さんさって言って手狭になったじゃんって言ったんですよ、ね、
吉祥寺が、
吉祥寺のスタジオ、はいはい、僕ね、うん、あ、そうですかねって言ったらね、ちょっとさ、うん、あの西の方へ動かないって。
ほう、西、
うん、これでね、あ、2人でね、あの車じゃなくてね電車に乗ったんですよ。で電車に乗ってね、はい、あのちょっとこっちの方へ行きたいんだって言って歩き始めたんです。でなんとなくそれね、あのサルマークついてったんですよ、はい、そしたらとある家の前でね、はい、止まったんですよ、ね、はい、皆さんどうしたんですかって言ったら、いやー、この家なんだよね
あー、もう決めてらっしゃったんですね。
いやいや、家だよ普通の、うん、
ここがいいっていうのが
もう違うのよ、うん、だって普通の家だからちっちゃいのもん。
おうおう、
で、この家なんだよ鈴木さんって。
お
う、何言ってんだろうなって思うでしょ。
おうおう、
さ、なんなんですかって言ったら、うん、いや、初恋の人の家だと
おお、それは聞いたことがなかった。
本当なんですよ、これでね、
はい、
あ、そうですかっつっていや、僕は何言ってんだこのおじさんと思うでしょ。
お
う、いや、それで
連れてくのも意味わかんないですよ ね、 それね。
だから僕に見せたかったんですよこれで、
ね、仲がいいよ、程がありますね。
だからその帰りね、
はい、
帰り、
はい、
ね、
おう、
要するに俺はね、
おう、
まあ、振られたんだと、
おう、
ね、家を叩いたけど、うん、ね、追い返されてって、で今の武蔵境の家まで、あ、駅まで歩いたんだよって。
お
でね、お、僕いまだに忘れないんです、その道一緒に歩こうよって
わあ、いいな、薄い本ができそうだな。そうですか。
いや、本当なんですよ実は。
すごい。
それで、
うん、え、ちょっと手狭になった話はどこに行ったんですかそれ。
いや、だから、はい、あの吉祥寺が手狭になったから、ね、候補地が俺が思いついたところがあるからそこを見に行こうってことだったんですよ、うん、それがなん と、ね、東川根っていうのは自分が好きだった女性のね、
だからそのそば
があったんですよ、それだけ。だから天才なんですよあの人。
いやいや、もう言葉選んで言うと大変だし天才です ね。
いや、だからね、何が何でも東川根にしたかったんですよ。
そうなんです ね、
ね、いや、そういうことによって場所を決める人なんだから。いや、僕は驚いたですよね。あの、だいたいね、吉祥寺にねした時にもね、彼はこう言ってたんですよ。吉祥寺いいじゃんって言って彼は言ってくれたんです。それなんで、うん、って言ったら、彼は所沢に住んでる、うん、ね、ほんで僕はあの今のね恵比寿でしょ、うん、そしたらね、二人のさっていうから、なんすかって言ったら、ちょうど真ん中にしようよって
あ
そしたらそれがね、うん、今の吉祥寺だったでしょ。僕ね、うん、今度はどうなるのかなと思ってたらね、そしたらね、また言うんですよね、うん、鈴木さんさっていうか、なんですかって言ったら、東小金井にすればね、うん、鈴木さんのところからと俺のところからとね、うん、ちょうど真ん中
だ、真ん中だと。
嘘ばっかなんですよこれも明らかにね、向こうの方が近づいてるんですよ、
まあ、ちょっとね、ちょっと、まあ、まあ所沢からすればちょっと誤差かもしれないから、まあまあ、なるほど、
大変でした。
なるほど、いや、いい話だな。
だからこうやってね、決まるんだな
と。あ、そうですね。
いや、本当にそれだけですよ理由。それ以外なし。
いや、でもこれ重要ですよ。そういうのって重要ですよね。
重要ですか。
あ、もうなんか今日出たテーマは
終わった、
もう終わりましたね。
じゃあ今日はこれで終わりなんで。
要するにこういうことですよ。アニメなんか作るっていうことの場所を選ぶってこういうことで、今言った話とは多分すごい何かを作る上で重要なんだと思います。
くどいこと言いますね、くどいこと、はい、うん、でさ、鈴木さん提案があるって言うんですよ、うん、何ですかって言ったらね、今さっていうか、はいって言ったらね、中央線があるでしょ、
うん、
でそのなんていうのね、あの線路の向こう側へ行かないって。
お
う、なんでだろうなと思ったんだけど、もうしょうがないですよねこうなったら。
お
う、 で向こう側をね探そうってことになってね、
うん、向こう側っていうのは、北側から南側、ね、うんはい、
だから北側の方行ったんですよね、うん、でそこで見つけたところが今のスタジオジブリなんですよ。
あ、なるほど、
まあ、よくそんなのにね僕もね引きずり回して、うん、何考えてんだろうと思って。
今日のテーマは だいぶ解決されました、
ね、終わりました。
やばい、だからどこかで物を作るっていうことはどういうことかっていう時にこういうの結構ちょっと本当脱足ですけど、僕思い出したのはこう見てると当時東国内のその彼女の家行って、まあ行った時の1日のこうログをちょっと見てたら、夜中に覚えて、まあだからもう十数年前なんだけど、ここでフィナンシェ買ったって思い出したんですね。
フィナンシェ、
うん、でこの時分かったのは、場所の記録って下手な日記よりすごく生々しくって、要するに我々の思い出とか記憶ってここにあるとみんな思ってるんだけど、実は我々の記憶とか思い出とかって場所の方にあって、あ、それはね、体をそこに持ってくと思い出すっていうメカニズムだけなんじゃないかと思う。
あのね、1回ぐらい、うん、僕も彼に賛成、
うん、
これどういうことかって言ったらね、それね歴史と地理ってことだと思うんですよ、
う
ん、
そうだと思う。
本当ね、歴史でね物事判断すると失敗が多いんですよ、
うん、
だから地理で見た方がいいんです。
いや本当そうです、それは本当にそうです。
どうぞ。
例えばね、これ、まあこれも本当に余談ですが、10年11年前か、香港に友人の写真家がいて、天笠運動、ちょうど同じように団地を撮る写真家の友人が香港にいて、彼に会いに行ったら、ちょうどこのもうやっていて、もうみんなこのこと忘れちゃってますけど、すっかりやっていて、彼がこれちょっと見に行くと面白いよって言って見に行ったんですね。でいやもう行っても大丈夫なのかって言ったら、いや本当全然静かなあのデモだから、絶対君のような男は行った方がいいって言われてこう行ったんですね。で行ったら、ここまあアドミラルティっていう、まあこう行政の施設があるところの横の ここ高速道路で、高速道路の上に学生たちがテントを張って、まあ車は通れないようにするっていう、まあこうデモだったんですけど、その時彼らはまあだから火炎瓶とか石を投げるのではなくて、こう放水銃とかにこう雨傘で自分たちを守るという、非暴力の象徴として、まあ雨傘っていうのを使って、それがまあこういう至るところに、それで雨傘運動ってこう呼ばれるようになったわけなんだけど、ここ10年で僕が、まあその後もいろんな世界の動きってあるけど、やっぱこれちょっと僕の中でも大きな出来事として
、ご自身の写真なんですね。
そうです、こう行ってこう撮って、で面白かったのは、こうテントの中、香港ですごい騒がしい、賑やかで騒がしい街で、どこでもクラクションが鳴っていて、この人のざわめきあるんだけど、ここだけシーンとしてるんですよ。誰一人声を上げないし、テントの中覗かして写真撮らせてもらったら、中で大学生が普通にレポート書いてるんですね、明日の授業のレポート、ただいるだけなんですね。ですごいいい風景だなと思って、まあ小1時間こういたんですが、でこのデモは一体何だったのかっていうことを考えたときに、さっきの GPS のことを思い出して、でこれの5年後にもう一回香港に行って、まあ普通にここも高速道路で車ガンガン走ってるんだけど、ここ行ったらこの光景がフラッシュバックしたんですよ。で現地の人の話とか、その写真家の彼に聞いても、アドミラルティ行くと今でもこれのこのことを思い出すって言うんですよね。で分かったのは、デモが、僕オンラインデモとか全く意味がないと思っていて、デモって場所で行われないと意味がないんですね。それなぜかっていうと、記録を場所に植え付ける行為だからなんですね。でこのデモ自体は失敗したかもしれないけど、今後ずっと何年でもこれを見た人は、ここに行くたびこの時のこと、香港市民が何を訴えていたかっていうことを思い出して、それはアドミラルティの場所の記憶になっていて、ここに行きさえすればみんなそれを思い出すっていうことなんで、あ、デモってそのためにあるんだっていうことが、まあ、ああいう GPS で絵を描くみたいなことをやっていて、こう分かったっていう話を、いろいろ話をしたかったんだけど、ちょっと一つだけどうしてもこう話の流れ的に鈴木さんにこう言いたかった。でよかったのはね、柱の一つにね、イマジンの一節が書いてあるんですね。 I'm not the only one って書いてあって、ここでイマジンを出してくるっていうのは、本当に分かってが分からずか、これを貼った学生はよく分かってるなと思って、要するにイマジンなんですね。この場所に行って思い出すことっていうのが、まあデモのデモ以外でも、やっぱ我々がこう体を持っている限り、全ての思い出は場所とともにあるっていうことで、 ていうことが、まあ、思いましたっていうことを、まあ、ちょっとどうしても伝えたかった。
はい、ご苦労様でした、
はい、感想ください
よ。いやでもあのおっしゃる通りですよ、場所は大事ですよ、うん、本当に僕もそう思います、うん、だから昔ね寺山修司っていうのが、うん、地を捨てよ町へ出ようと、うん、やっぱり僕あの言葉好きだったんです、
うん、僕はやっぱりでも書は捨てないで書を持って町に出た方がいいと思う。
いややっぱり捨てないとダメ
あそう、ちっちゃい人間は書を持って町に出た方がいいと思います。
高島屋東進開発都市文化賞トークシリーズ都市の中のアニメをテーマに行われた特別講演会の模様いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。